今日も生ける神の御声に従いましょう。神か金か、これもよく知られている聖句です。同時にこれほどすごく端的にクリスチャンに向かって、あなたの価値観をはっきりさせようと問いかけ、問い詰める言葉はないと思います。言葉そのものは非常に単純明快です。クリスチャンに向かって失礼なことを聞くな、クリスチャンである以上神に決まっていると言われるでしょうか。残念ながらそうでなく、現実にお金にひどく執着を持つクリスチャンはいくらでもいます。ただそういう方々をここで批判しようというのではありません。お金はそれほど現世の人間にとってクリスチャンであろうとなかろうと魅惑的なもの。だから今日のようなこの問いかけは、神様への信仰を確認するために私たち一人一人にとってぜひとも必要だと申し上げたいのです。さらに広く言えば、すべての人にご自身の価値観をこの言葉を通して考えていただきたいと思うのです。何が大事か、よく生きる上で必ず役に立ちます。さて今日の朗読箇所のテーマも、その直前の箇所19節から21節に続いて、この世の富か天の富かです。連続の話が数回出ましたので、その箇所19節から21節の箇所のおさらいを簡単にしておきましょう。この世の富というのは、人間社会で価値あるもの、価値あることです。具体的には、古い時代では多くの子供、多くの奴隷、多くの家畜であり、それらを支える広い良い土地ということでしょう。例えば旧約聖書の呼ぶ記に出てくる呼ぶがそういう典型的な人物。ただ現代の特徴的な富は、物よりむしろ情報と言えるかもしれません。ただいつの時代でも人間社会がある限り、お金は富の代表です。けれどもこれらは人間社会で、あるいは人間社会でのみ通用する富であり、この世界と人間を創造して今も導いておられる主という名の神に対しては通用しません。いくらお金を積んでも神に認められるわけではありません。この神に通用するもの、それは永遠に絶対的に変わらない価値あるもの。それは何か、この神を愛することと隣人を愛すること、そしてその思いから生まれる実際の愛の行いです。ただこれができない、これをしない、これをしようとも思わないのが我々らの人間です。だからイエスを命じられます。この世の富ではなく天の富を蓄えなさい。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。19、20節。天の富を蓄えようと言いましても、神に喜ばれるこの愛の行いを一つ、二つ、三つと実行していけば、その数と質に応じて神からのご褒美があるというのではありません。ではどうなのか、それを教えるのが21節でした。あなたの富のあるところにあなたの心もある。 まあ、これは19、20節とちょっと意味が つながらないように見えるかもしれません。けれども20節のイエスの教えをあなたも受け取るようにという勧めが21節。ここでも問題は富ですが、あなたのが強調されます。一般的な話ではないし、他の誰に対して問うているのでもない。あなた自身が価値あるものとしているのは地上の富か天の富かと問うておられます。あなたの富のあるところにあなたの心もあるというのは、何を価値あるものとするかであなたがどういう人であるかが分かるという意味です。もちろんこれは天の富を選びなさいという勧めです。その19節から21節の説教では、人は果たして天に宝を積むことができるのかということを考えました。いつまでもどこまでも地上の価値あるものに心を奪われているのが私たちでしょう。天に富を積むことが唯一大切だと知らされて納得しても実行できないのが私たちでしょう。天に宝を積むためのただ一つの道は、イエス・キリストの十字架の死に向き合って御霊の力により頼むことです。その時、神を愛する、人を愛する、愛したいというそれまでなかった新しい心が生まれます。さて、今日の話に入ります。前の箇所にすでに、人は地上に富を積むか天に富を積むか、これらは両立しないどちらかしかないという含みがあります。あれかこれか。このことは22、23節と24節の2つの例えで明確にされます。この2つの例え、説明の都合上順序を逆にして、今日は24節の学び、22、23節は次回に回します。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。24節。ここの富という言葉は、日本語訳では富、出入り、あるいは財産とか所有物という言葉でいいのですが、19節から21節にも富という言葉が出てきますが、この言葉とは違う、ここでは特別な単語が使われています。マンモと言います。このマンモ、英語でもマモニズムという言葉があります。これから出てきた言葉です。マモニズムというのは日本語訳では拝金主義と訳されます。お金を拝むと書きます。つまり金銭を、あるいは金銭の力を何よりも大切、あるいは力あるものと考え、極端に執着する、そんな態度のことです。これはもちろん蔑むべき態度という意味で使われていたのですが、何か現代、金銭にとことん執着して財をなすことが立派なことのような、これでいいのかなと思うような風潮もあります。ともかく神か金かは、文字通りには神か富かですが、富の中の富、最も誘惑の強い富であるお金を使う方が問題点がはっきりするでしょう。ですから神か金かという説教題にしました。 こちらの例えでは人の態度ではなく富そのもの対象が問題にされます。要するにここでイエスが突きつけておられるのは、あなたはお金を選ぶか神を選ぶか、金銭が実に人の罪の心を深く揺さぶる魅力に富んだものであるか、そしてそれによって身を破滅させた人、取りつかれたように努力してこの世で成功した人、まあそんな実例は枚挙にいとまがありません。お金の魅力はあたかもそれがあれば何でもできる、逆にそれがないと何もできないと見えるところにあるのでしょう。特にそれが高じてお金を使うことを忘れて、お金を貯めることそれ自体が目的になることさえあります。要はお金を自分を守る神と見なして、お金を拝むのがマモニズムということです。それに対して聖書は言います。主という名の神がこの世界と人間を主に支えておられる。人の命を与え奪うのも、人にこの世で生きるそのことに必要なものを与えるのもこの神だ。この神に自分を委ねる、主なる神をこそ自分の神とする、これが真に平安にまだ安全に生きる秘訣だ。この世の富が人の命を守るのにもちろん大変役に立ちます。けれども決定的なものではないということは考えれば誰でも分かりますし、聖書も警告しています。有名なルカによる福音書12章にあります、いわゆる愚かな貫禄の例え、ここを読めば一目瞭然で、そこではこんなふうに言われます。ルカによる福音書12章13節から21節、群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しむと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。このこともう少し広く言って、お金であり財産であれ、死んだ後まで自分が持っていくことはできないということは誰でも分かっています。でもこのことを真剣に考える人は少ない。人がこの世の富を豊かに持つとき実際どうなるか、大抵これで安心だと自己満足に慕って、他に何も求めなくなるのではないでしょうか。悲しいことであります。ただ注意しなくてはならない、富とかお金が悪だとは聖書は言っておりません。 ある程度の富もお金も人間が健全な社会生活をする上で大切ですけれども、難しいのは第一に個人的なあるいは地域ごとの国ごとの貧富の差というのは非常に大きい社会問題です。ですから日本もだんだん貧しくなっていると言われますけれども、本当に貧しい国に行ったら日本の今など豊かで豊かでもう夢のような国と思われます。ただこういう問題は複雑でとても一言で全体を説明することはできません。ですからここではある程度のお金も富も人間が健全な社会生活をする上で大事だというふうに言っておきたいと思います。過度のではなく、では自分が遠慮して譲った部分はどう考えればいいのか。私たちは主の祈りで我らの日常の糧を今日も与えたまえと祈ります。この我ら、この言葉遣いはやはり非常に断蓄が深いものがありまして、私のでなく我ら、つまり私だけでなく身近なものも含む、いや身近なものだけでなく人間的には見知らぬ他の地域に住む主にある兄弟姉妹たち、さらに同じ神の形として作られた世界の全ての人々も含む言葉です。とりわけ食料をはじめ生活に困窮している世界の全ての人々、全ての地域の方々のために祈り、できる援助を私たちは当然すべきでしょう。ただもっと深刻なことがあります。お金の富もそれらがこの世の富であり、真の富は天の富だと気づいてそちらを選び取ったはずのクリスチャンでさえお金の誘惑に負けた。その際高額か少額かはあまり問題ではありません。これは状況によって変わる非常に主観的なものです。聖書の実例、使徒言行録5章に出てきますアナニアとサフィラ夫婦の行い、短い箇所ですので読んでおきましょう。使徒言行録の5章の1節から11節、これはもう読むと非常に印象深く頭に残る出来事ですね。使徒言行録5章1節、ところがアナニアという男は妻のサフィラと相談して時を降り、妻の承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った。それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った、二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。言いなさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。 教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。まあ、この出来事に関してはさまざま説明しなくては真の意味、深い意味を理解することはできないのです、できないのですが、細かいことは今申し上げる時間がありません。彼らアナニアとサフィラの気持ち、なぜ嘘をついたのか、ついお金が欲しくなったのか、あるいは同時に立派な人たちだという評判が欲しかったのでしょうか。ここでもお金を惜しみなく捧げることが名声を得るということが前提になっていますね。つまりそれほど難しいことだと知っている。ですからそのことに基づいてこんな嘘をついた。だから彼らはもうすでにマンモンの虜になっています。そして使徒を欺いた。それはつまり神を欺いた。時に神も富もとでも言うようなクリスチャンがおられると耳にいたします。神も富も入信されるとき自分の地上の富に対する態度をきちんと整理しておかれなかったのか。ただもうここを読めば誰も二人の主人に仕えることはできない。神も富もはありえないとは書いてあります。あるいはお金に執着することも正確なのかもしれません。話をしていて確かにイエス・キリストを信じているけれども同時にお金に広く執着している。悪いが教会会計をとても任せられないという話をいつもならず耳にいたしました。神も富もはありえないとイエスは言われる。そういう人がもしいるならその人はすでに富の支配下にあるのでしょう。ともかく富、金は人を使いさせる、人の主人になる途方もない魔力があります。あなたたちは神にのみ使いよ、富に使えるな、富は使いさせるとイエスは言われるのですが、イエスのこの言葉は非常に困難に見えます。非常に厳しく見えます。どうすればいいのか。この言葉を語られたのがイエスであることを考えてイエスを見る。イエスを通して神の愛を知るしかないでしょう。この世界とこの世界の富を作られて導いておられる神、人間の生も死も収めておられる神が自分を愛して守ってください。イエスゆえに人は皆ただイエス・キリスト、キリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。ローマの信徒の中に3章24、25節。そこにあるようにイエス・キリストの十字架の死は神が人を愛されるための代価です。この世の100万の富とも比較にならない高価な命が私が神に愛されるための代価として支払われた。このことをはっきり見据える以外にはマンモンの魔力から解放される方法はないでしょう。私たちはこのことを忘れがちです。つまり私たちはただイエス・キリストを信仰することによって 他に何ら苦行もなく、分厚い札束の伏せもなく救われる。そして神と人を愛する新しい心を生み出してください。もちろん永遠の命を約束してください。そして深い心の平安を与えてください。これらはその通りです。そうして万物の力に打ち勝つ力も与えてください。その通りです。これが神の恵みの力。ただイエス・キリストを信じるだけでよい。そうだからといってこの神の恵みをお手軽に考え扱ってはならないでしょう。私たちがただイエス・キリストを信じるだけで救われるために、神の方は途方もない代償を支払われた一人子イエス・キリストの命です。信仰のみによって救われる。私の側は信仰だけによって救われる。このことにはキリストの命がかかっているということをぜひ忘れないようにしましょう。アーメン。祈りましょう。